マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第155回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第155回目です。今回ですね、まず皆さんにご報告したいことがありまして、ちょっと前回もお話をちょっとしたんでね、あのことかと思われる方多いと思うんですが、マイクロソフトが行ってますマイクロソフト MVP という表彰制度があります。こちらのですね、10月1日にマイクロソフトの MVP 受賞いただきました。3年連続3年目ということでいただきました。このマイクロソフトの MVP というのはですね、ちょっと改めてお話をしますと、これマイクロソフトのね、文面そのまま言いますと、マイクロソフトの製品やテクノロジーに関する豊富な知識と経験を持ち、オンラインまたはオフラインのコミュニティやメディアなどを通してその優れた能力を幅広いユーザーと共有している個人を表彰するという制度です。まあ、お前がそうなのかって言われるとちょっとそれは置いといてですね、置いといてというか、受賞いただいてるんでそういうふうに評価をしていただいてるんですが、マイクロソフト製品のですね、こういろんな技術とか製品とかにこう詳しく知識を持ってて、かつそれをこう皆さんに情報を発信しているという、まあ、そういった方に対してですね、マイクロソフトが表彰するという制度なんですね。まあ、このいろいろカテゴリーっていうのがありまして、各製品ごとにあるんですね。例えばワードとかエクセルとか、あとサーバー製品だとか開発系のね、 C++ とか C シャープとか、そういったいろいろなカテゴリーがありまして、今80種類あ90種類ぐらいですかね、があります。でその中で、私がいただいたのは Windows Expert IT Pro というカテゴリーです。これかなり定義が幅広いところあるんですが、まあ、Windows のデスクトップ関係、主にこういった Windows 7とか、これから Windows 8とかですね、そういった製品の、まあ、情報を取り扱う、まあ、主に取り扱っている分野の人ということになります。これと非常にカテゴリー的に近いですね、Windows エキスパートコンシューマーというのがあります。どっちかというと、ね、私そっちかなというふうに思ってたんですが、まあ、マイクロソフト側でですね、どうも IT プロっていう方にちょっとカテゴリーを一回振り分けられたことがありまして、それらWindows エキスパート IT プロで、取らさせていただいております。私自身が話しているのはね、その Windows 7とか8とかだけじゃなくて、 Windows Phone の話したり、 Windows ホームサーバーの話をしたり、 Windows Live の話をしたりとかですね、まあ、浅く広くやってるところがあるんで、まあ、そこら辺をですね、こう総合的に評価してこの賞をいただいているのかなと、このカテゴリーでいただいているのかなと、そういうふうに言っております。でこのマイクロソフトの MVP という制度なんですが、過去1年間のこういった活動の実績を表彰するという制度でして、ですから今私が受賞したからつって何かをこう仕事をしなきゃいけないとかですね、そういった責任とか義務が生じるというものではないんですね。で過去1年間の実績についてマイクロソフトから表彰するというものです。でこれ受賞いただきますと、私今後1年間、来年の9月末までですね、マイクロソフトの MVP だということを名乗ることができます。それとですね、この MVP になった時の特典、1年間何があるかっていうことなんですが、まあ、いろいろこういった秘密保持契約っていうのを結んでという前提なんですが、マイクロソフトのですね、 MVP だけを対象にしたイベントとかセミナーとかですね、そういったのもあって、まだこれ秘密なんですが、ここから先こうなりますとかいうですね、先行者情報を教えていただくこともできます。でもちろん秘密保持契約を結んでますんで、ちゃんとですねサインをして、レノボントにですね国際便でちゃんと書類を送ったりしてるんですね、私ね。でそういうのがあって、そこら辺の情報も先に得られるということがあります。ですが実はですね、この番組で喋りたくても喋れないことがあります。あってだいぶ遅れてから、いやこんなのが出ましたっていうのがあるんですが、結構先行して教えてもらってですね、こう事前にこう準備してお話ができるかなと、そんなことも言っております。それとやっぱり一番大きいのが MSDN とテクネットサブスクリプション、これを1年間無料で使えるということです。 MSDN とテクネットサブスクリプションについてですね、またこれ別の回でお話をしたいと思います。あ、一回テクネットサブスクリプションについてはですねお話したことあると思うんですが、まあ、これが無料で使えるというとどういうことかと言いますと、マイクロソフトのソフトウェア製品がですね、全部1年間タダで使えるということになります。であくまでもMSDN ですので で、評価目的です、評価のためですので、実際例えば仕事で使うとか本当に実用で使うという意味ではちゃんとマイクロソフトの製品を買わなきゃいけないのは変わりないんですが、あくまでも評価に使うという意味ではですね、マイクロソフト製品無料で使えます。だいたい MSDN の共通の話なんですが、例えば Windows クライアント、 Windows 7とか Windows 8に関しては5ライセンスまで使えます。ですから MSDN で5ライセンス、テクネットサブスクリプションで5ライセンス、全部で10ライセンス使うことができます。で当然 MSDN が入ってますんで、先行して Windows 8をこうやって使うことができますし、よくこう Windows インストールしたって言って、木戸さんライセンスいくつ持ってるんですかってツイッターで聞かれることあるんですが、実は現時点では例えば Windows 7とか8に関してはそれぞれ10個持ってます。いろんなマシンに入れていろいろ試すと。で Windows サーバー製品とかもですね、実際インストールして試すことができます。まあ、逆にこういった情報を、こういった製品をですね使わせてもらえるっていうことで、まあ、それをもとにですね、こういろいろ情報発信してこう皆さんに還元していきたいなとも思っておりますので、もしリクエストあればマイクロソフト製品のあれってどうなのって、いや結構今リクエストいただいてるんですね、実はね、ワンノートの話もしなきゃいけないと思ってるんですが、あればですねちょっと言っていただければお話できるかなとも思っています。まあ、そういった特典もあります。でこの MVP の応募ですけどね、年4回チャンスがあります。年4回って言いますと1月4月7月10月という年4回チャンスがありまして、その3ヶ月前にですね応募が始まって、私はこれだけ活動しましたっていう声優の実績の書くシートがあるんですけどね、そこにこう書いて応募して、でマイクロソフトのまず日本の事務局が審査をして、でその後これアメリカの本社の方ですね、あちらのマイクロソフトの MVP の事務局が審査をして、さらにそこから各製品部門の皆さんにですね、マイクロソフトの社員の方がですねこれ評価をして、この人に MVP を受賞するかどうかっていうのを決定するということになっています。で詳しいですねこの受賞基準っていうのがですね、分かってないんで、分かってないゆえにですね毎年もらえるかなもらえるかなっていうふうにね思ってしまうところあるんですが、で おそらく私は製品カテゴリー的にはですね、Windows 7とか Windows 8とかいうこうデスクトップクライアントの OS の方たちに見ていただいてるんじゃないかなと、そういうふうに思います。マイクロソフトの MVP というのはですね、世界で4000人おります。世界90カ国以上で4000人おりまして、日本では200人ちょっとですね、増減があるんですが多分220人ぐらいかな多分今、ということになっています。で多分ねこの私の持ってる Windows Expert IT Pro っていうのは結構数は10人とか多い方じゃないかなと思うんですね。同じカテゴリーの方で橋本さんっていう方おられます。書籍でですねたくさん本書かれてるんですが、私のよくお世話になってる本ではですね Windows 7上級マニュアルとかですねいう本とかですね、かなりたくさんの本書かれてます。でこの秋にですね Windows 8の本を5冊出すってますかね今ねすごいですよね本当にね。橋本和則さんという方ですねも同じカテゴリーの方です。あとはそのパソコンの FAQ をやられている方とか、こういった情報発信をですね主にこうブログとかあと専用のサイトでされている方とかですね、同じカテゴリーの方ではおられます。まあすごいすごいですね、同じカテゴリーでも私もすごいなと思っちゃう方いるんですが、まあその中の一人ということで、開発系ですとね主に書籍関係、結構有名なこの分野でこの人をよく見るね名前とか本屋さんの本の著者の名前見ると、著者の略歴って見るとですね結構ねマイクロソフトの MVP って書かれている方、結構おられます。まあそういったいろいろな方が MVP をですね受賞されてます。で君は何やったとね、もう本を書いてるわけではないんですが、君は何やってるかというと、まさに今お聞きの皆さん、このそのものが今私のこの活動でして、ポッドキャスト番組でマイクロソフトの技術とか製品とかですねお話をしているということが主な活動内容になります。一応私としてはですね、マイクロソフトの技術や製品を、楽しく分かりやすくお話をしたいなと、そういうことを目標にですねお話をさせてもらってまして、そのことをちょっと評価いただいたのかなと思います。それとドットネットラボ勉強会ですね、こちらのスタッフもやらせていただいておりまして、これの運営側ということで、コミュニティ活動に貢献していると で、この中で私自身も、セッションを担当させてもらって、いろいろお話をさせてもらってます。まあ、去年1年間というと特にですね、 Windows Live、 このスカイドライブとホットメールの話、半分ぐらいがこの話だったんですが、そういったお話もさせていただきました。あとはちょっと、あまり更新が頻度が低いんで、これ評価になってるか分かんないんですが、 IT メディアのオルタナティブブログ、これですね、我々参加型のブログなんですが、 IT メディアのオルタナティブブログでも、書かせていただいておりまして、まあ、こちらも評価の対象になってるんじゃないかなと思っております。ということでですね、これいろんな方がいるんですね、この MVP って方はですね。で、共通して言われてる、求められてることは熱意があることということです。私も最初言われて MVP どうですかってこの話何度もしてるんですが、いや私にはそんな技術力ありませんって言ってたんですが、技術力じゃないんですと、熱意ですということで、まあ、一昨年 のオープンデーっていう、こう MVP がマイクロソフトにこう集まっていろんなセッションとか、ね、いろんな交流深める場があるんですが、そこでトビー・リチャーズさんっていう方がですね、マイクロソフトの MVP に求めるものは何ですかっていうところで、パッションだと、とにかくこう熱意が必要なんだっていうことをですね言われていました。まあ、それ確かにそれそうだと思いまして、こういった技術力に優れた方っていうのもいりますし、私のようにですね、情報発信を熱意を持ってしてるという方も、おられると思います。そういったところでいろんな活躍の仕方があるのかなと、でそれぞれに対してマイクロソフトが表彰しているのかなと、そういうふうに思います。私技術力に関してはですね、あまりないというか、勉強会といってもですね、一旦ほとんど勉強しに行く方の、立場なんで、ただ自分の知ってる得意分野はちょっと、まあ、皆さんにもお世話になってるんで、情報提供できればと思ってお話をさせてもらってますが、逆にこうそれぞれの立場でですね、得意分野を話してお互いにこう情報の交流をするっていうところで、そういった意味でですね、すごく意味があるのかなと思っております。あと今回結構言われたのがですね、このポッドキャスト番組をやってるっていうことで、確かにポッドキャスト番組で日本で私だけなんですね、マイクロソフトのことを専門的にやりますと宣言してやってる番組はですね、いろんな皆さんの番組の中でこう Windows の話とか出てくることあるんですが、もう完全にマイクロソフトの製品とか技術にですねフォーカスをして話をしてるっていうのはこの番組になります。マイクロソフトの方にも、木澤さんしか見ないよね、 iTunes とか見てもねっていうお話いただいてるんですが、まあただこれを聞いてる方が結構な数がですね、 Mac ユーザーとか Apple のファンの方がかなりいて、で結局私もよく言われるんですが、その Mac を普段使ってて、まあ、仕事で Windows 使われる方も多いんでしょうけど、そういった Apple ユーザー、主にその Mac ユーザーに対して Windows の情報を提供してると。で中にこう番組聞いていただいている方の中からですね、ほとんど私の番組からこのマイクロソフトの情報を聞いてるっていう方もおられるようでして、まあ、そこら辺のですね情報をマイクロソフトに閉じ込まない、むしろその Mac という専門分野、Apple という専門分野のお家の皆さんに対しても情報を伝えるっていうことをしてるっていうのが、やっぱり評価できるんじゃないんですかっていうふうにですね、ちょっと同じ MVP の方からも、言われてまして、まあ、ちょっとそこら辺でですね、まあ、お互いのこう情報交換ができて、私も良かったんじゃないかなと思っています。もちろん私もいろんなApple系の番組聞かせていただいて、今までやっぱり Mac ってあまり関わりがなかったんですけど、 MacOS がどうだとかね、 Mac がどうなってるとか、iPhone とか iOS とかですね、おそらく今までだったら私もあんまりその情報を得ることなかったのを、もう皆さんから教えていただいてるっていうことでですね、すごく意味があるなっていうか、情報交換できてるなと思ってます。だからそれが逆のことで、こっちが情報発信できてるっていうことは、やっぱりちょっとそこら辺お役に立ってるのかななんて、ちょっと言われて思いました。でこれMVP をですね3年目、いただきました。今年3回目になります。で1年目はですね、1回怒ってるんですね、私ね。で1回怒って、その3ヶ月後に2年前の10月に初受賞をいただいて、その時はもう狂気してましたよね。本当受賞できるかなと思ってなかったんで、やったと大騒ぎして、でも周りにももう字幕しまくって、ブログでも何でも書きまくって大騒ぎしてて、まあ、大騒ぎしてることには今変わりないんですけども、もう 皆さんにも他の MVB の皆さんにもですね、今回のいただきましたのでよろしくお願いしますって結構挨拶して待ってたりしたんですが、そしてそれで次2年目、次続けてもらえるかどうかっていうのは結構ドキドキしながらもらって、まあ、おかげさまでいただいたんですが、まあ、2年目ですと言ってたんですが、続いてもらえたってことに対してですね、すごい嬉しいなと思ってたんですが、次3回目、これどうなるかっていうとですね、結構状況的に私自身の心境的にも周りの人の反応っていうのが変わってきまして、3年目になると、いやもちろんもらえたのも本当嬉しいんですが、いや今回もいただけましたっていうことで、なんかで他の周りの皆さんもですね、まあ、おめでとうって言っていただいていることもあるんですが、中にはもう木田さんって MVP が当たり前だよねってい う, もう雰囲気の周りが漂っちゃって、この前もですねデベロッパーキャンプってところに行って、いろんなマイクロソフトの方とか、あとは MVP の方、もちろんいろんな参加者の開発系の方々とかですね、お会いして話してて、まあ、木田さん10月だったんだって、まあ、10月っていうのはさっき の年4回ある機会ですね、いつ受賞タイミングだっていうのでよく話が出るんですが、あ、木田さんって10月なんだっていうか、もうお前はもう持ってて当たり前だよねっていうような、雰囲気がありまして、まあ、私もちょっと腰が落ち着いてきたのかなっていうところが、正直言ってあります。まあ、逆にですね、かといってもですね、これちょっと初心を忘れずにですね、こう今まで通りこう活動していきたいなとは思っております。逆にこうなんか受賞できるかできないかってことをドキドキしながらっていう状況をですね、いよいよ脱してきたのかなっていう、まあ、例えば人工衛星でいうとロケットで衛星打ち上げて地球の静止衛星軌道上にやっと乗ったという、そんな感じがします。まあロケット打ち上げの時は大変だったんですけどね、まあ、そういうところでですね、まあ、これ逆にのんびり構えちゃうとですね、そういった経験されている方もいるんですが、落選される方もいるんですね、ですからそこら辺は気を抜かずにつちゃおかしいんですけどね、まあ、今まで通りですねやっていきたいなと思っております。でやっぱり、ね、これ MVP っていうのはですね、これ自身目的ではないんです。これ私も他の人に言ってるし、まあ、これから挑戦しようとする人にも言ってますし、私自身も言い聞かせてることなんですが、これ自身は目的ではないです。本当にこれは何度も、自分に言い聞かせるに言ってるんですが、まあ、あくまでも、過去の実践に対して表彰されてるだけですので、うん、だけなんですが、やっぱりですね、周りにやっぱり MVP の方っていうのが結構こう知り合いがどんどん増えていく、まあ、私自身無理やり挨拶してるっていうのもあるんですが、皆さんこうモチベーション高いんですね、熱意があるんですよ。そのモチベーションの高い皆さんっていうのとご一緒できるっていうのもですね、本当に何よりも嬉しいなと。で自分自身もなんか他にじゃあなんかいろいろできることないかなとかですね、そんな風に思いますんで、やっぱりちょっと、いただくとですね非常に嬉しいなっていうのもあるし、今後もちょっと続けていきたいなと、そんな風に思っております。まあ、もし我こそと思う方がおられましたらですね、これ誰でも応募することができますんで、誰でもっていうかね、年齢制限があったかな、18歳以上だったと思うんですが、応募することができますんでね、ぜひこう挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、この長々とお前の自慢話聞かせやがってと思いますが、すいません、年1回この10月の頭の端はですね、ちょっとこの話をさせていただきたいなと思って、マイクロソフト MVP 受賞のですねお話をさせていただきました。最後になりましたが、こういった受賞いただけましたのも、ポッドキャスト番組聞いていただけてる皆さん、あとこういろいろ一緒にポッドキャスト番組やってるポッドキャスターのお仲間の皆さんとかですね、あとドットネットラボ のスタッフの皆さん、ドットネットラボに勉強会参加していただいている皆さん、 IT メディアの皆さん、あとこのブログを読んでいただける皆さん、あと日本マイクロソフトの皆さん、皆さんのおかげでこう評価をしていただいていると非常に感謝しております。皆さんどうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、そういうことで第155回、マイクロソフト MVP のお話をさせていただきました。すいません、長々と君の個人的な話だろうと言われると、そうなんですけども、まあ、逆にこういった制度もあるっていうことをですね、ちょっと情報をお伝えできればなと思ってお話をさせていただきました。まあ、年1回この話しますんで、ちょっと今回だけは勘弁してください。はい。 で、さて、まあ、いよいよこの Windows 8、発売近くなってきますんでね、もうそこらのお話と、あと各のこうメーカーからでもですね、もう Windows 8対応のパソコンとかがですね、情報が出始めてますんで、まあ、ちょっとこれのハードの話も、まあ、実際買うことはできませんけどね、していきたいなと思っております。まあ、とにかくこうやって、ね、受賞いただいてるもですね、こういった番組続けさせてもらってるのもですね、本当聞いていただいてる皆さんのおかげだと思っておりますので、本当感謝しております。まあ、今後とも初心忘れずですね、まあ、毎回毎回こう刻んで調子乗ってっていうことでよく言われるんですけども、まあ、今まで通りやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。